方の知りたいをお届けする情報番組、ニポラジオ。番組は日本ライトハウス情報文化センターエンジョイグッズサロンがお届けします。
皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターの奥野です。第35回2026年6月1日のニポラジオです。ニポラジオでは目の不自由な方が便利に使えるスマホのアプリ、白杖や拡大読書機などの関連機器、便利なグッズの使い方の紹介、図書情報、イベント情報などをお届けします。ここで一句。1年前ここで私もミャクミャクとという気持ちになった展示制作係の私奥野と、
面白いエンジョイグッズサロンの囲碁が好きな林田と、
最近自宅の片付けにハマっている松本の3人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
はい、奥野さん、ね、はい、びっくりしてどうしちゃったのかなと。
ちょっとね、異色な感じで今日始めてみました、
うん、もう一度、はい、今の句読んでもらっていいですか。
はい、1年前ここで私もミャクミャクと、はい、
あれだね、
そう、
大阪関西万博、
そうなんですよ、うんうん、もう遠い遠い過去のような感じになってますか、うんうん、私なってたんですけど、そう、まだ1年前の話で、で1年前はすごくね盛り上がって、皆さん夢洲駅まで行って、で入場してっていうことを会場に行くときねされてたと思うんですけど、私この間ちょっと夢洲の方に行ってみようっていうことになって、うん、行ってきたんですよね、うん、そしたらもう1年前はすごいにぎわってた、もう喧騒に包まれていた夢洲駅もそうだし、夢洲一帯がもう今すごいガラーンとなっていて、うん、いるといえば物流会社の人だったり、解体だから工事現場の方かな、うん、の人がちょっといるぐらいで、もう本当になんか寂しい感じになってて、本当に1年前ここにたくさんの人がいたのかなって思うぐらいのちょっともの寂しさに包まれてたんですよね。で駅もなんかもう人といえばコンビニで働いている人とか、うん、ぐらいしか本当にいなくて、駅員さんもなんか今無人になっててるのか、たまたまその時間帯いらっしゃらなかっただけかもしれないんですけど、なんか駅員さんも改札のとこいらっしゃらなかったし、なんかちょっとこうね、あーと思ったんですけど、まあでも1年前ここで楽しいミャクミャクと一緒に写真撮ったりしたんだなっていうのを思い返してきたんですよね、うん、
あ、なるほど。僕ね、うん、この間ね、純駆動に行ってきたんですよ、
はいはい、
純駆動のね堂島店、堂島アバンザ店に行って、うん、そこの3階にね、ミャクミャクが売ってあるミャクミャクふれあい広場ってあるんですよ、知ってます？
知らなかった、
はい、
だからそこ触れ合えるんですか？
触れ合えるっていうかね、そこで行くとグッズとかがそういったものがたくさん売ってあるんですよ、おおとか思って、
なるほど、
はい、ちょっと思い返すことが、
今人気ですもんね、
うんうんうんうん、
グッズとかね、
そうなんですよ、はい、ちょっと気になる人がいたらね、はい、そこにいて、またグッズに触れ合うこともできますので、はい、いやいや本当懐かしいことを言っていただきましたね、うん、っていう風なところで、
はい、
はい、それで句が浮かんだんですね。
そうなんですよ、ちょっと作ってみようと思って
、はい、奥野さん、この1年っていうのはラジオ出始めて1年っていうのもかけてるのかなと思ったんですけど、はい、そこは何もかけてなかったんですね。
いや、すいません、そこまで考えが及ばなかったですけど、
いや僕もそう思った、
あ、すいません、うん、本人は何も
脈々とラジオやってますということかなと、
うまい、そうだ、
僕そう思ったよ、
思いました、
思いましたね、
じゃあちょっとポカーンですよね、
いきなり関西万博って話が出て
そうですね、
そっちだったんだと、
はい、確かにそうです、もう1年経ちましたね、うん、本当に皆さんありがとうございます、
はい
はいはい、よろしくお願いします、これからも。
そして松本さんは片付け、
う
ん、
そうなんですよ、
断捨離ってことですか？
断捨離もずっとしてるんですけど、うん、 それよりは自宅の部屋の中のパソコンを置いているデスクとかがケーブルが溢れてたんですね、
うん、
で例えばスマホを充電する、うん、AI スピーカーを置いてるでパソコン、いろんなケーブルがこう出てるじゃないですか、うん、でそれも整理してきれいに片付けていればいいのにぐちゃぐちゃになってるっていう感じだったので、うん、どうにか整理したいなと思って卓上ラックを買ってみたり、
うん、
クローゼットを向きを変えてスペースを作ってでそこから、もう少しいろんなものを片付けれるようにしたり、
うん、
と、友達に手伝ってもらって、うん、ケーブルをどうやって整理したらいいかっていうので、
うん
まずはケーブルが絡まってるのを取ろうっていう話から始まって、うん、そしたら手伝ってもらったらもう物の見事に、
うん、
ケーブルが全く見えない状態に、はい、綺麗に片付きまして、あと一つ今考えてるのはテレビを本当に見なくなったので、
うん、
テレビを処分しようかな、いよいよ
思い切って、全く見ないんですか？
年につ
けてたり
年に数回ですね、
そうなんですか、はい、あ、私は結構なんか帰ったらテレビピッてつけて、はあ、なんか 寂しいっていうか、そのなんかね、うん、ニュースとか聞いたりしてますけど、
はあ、林田さんは毎朝
うん
見てますし、日曜日も
そう、
そうですよね。
僕はもう、うん、逆に言うともう NHK ばっかり見てる。
うん、うん、
あの本当大河も好きだし朝ドラも好きだし、うん、今飽きない聖伝っていうのを高田香織さんのね、
うん、
あのそれのね時代劇がめちゃくちゃ面白くて、うん、本当におすすめ。
うん、
あとスポーツ番組もねNHK の方が見やすいし。
あ、そうなんですね。
うんうんうん、
その見やすいというのは。
うん、
聞きやすいんですか、その解説とかを。
聞きやすいというか、うん、あのやっぱりねコマーシャル入らないんで、うん、音量がね大きくなったり小さくなったりしないというか、
あ、
やっぱり聞いててこう安定してるっていうか、
はい、
う
ん、あ、まあ確かにね、
やっぱコマーシャル入ると音、うん、ドーンと大きい音が入ったり、うん、音楽が入ったりするけど、はい、そういったのがねあのあんまりないので、
確かに、
あ、なるほど、
いいかなっていうふうに思います。
平均的なテンションでいけるというか、
そうそうそうそう、はい、なんかすごい落ち着く。
うんうん
うんうん、松本さんその、なんていうかな、部屋を掃除するときに、うん、
はい、
アイディアっていうかこんなことを気をつけてるっていうところってあります？
とにかく片付けるときは捨てるものを迷わずに捨てるように、う
ん
う
ん、
は
い、捨てられる人なんですね。
捨てられるというか、
いやこれまだちょっと取っとこうかなみたいにならない、うん、
なりますけどでも、はい、これはまだ売れる、まあ、服とかだったら、うん、あ、これは売れるかな、売りに行こう、売れなくてもいいから売りに行こうって持っていくとか、はい、はしてます。もういらないと思ったら捨てるように。
うん、
なるほど。
なんかね、あの視覚障害の方の家ってすごくなんかこう綺麗に整ってるっていうイメージが僕にはすごいあるんだけど、
うん、
そんなことない？
とんでもないです
小倉さんちは
足元にあまり置かないようにしてるかもしれないですね。なんか自分で忘れて踏みつけちゃったりするから。
そうなんですね、
はい、なんか松本さんとこは
気をつけます。
なるほど。
でも上はぐちゃぐちゃですけどね、
うん、あ、そうなんだ、うん、はいはいはい、はい、
え、そして林田さんは囲碁にハマっている、
う
ん、
そう、ハマってるというかね、僕意外とね、うん、昔から囲碁好きでね、
うんうん、
将棋も好きだし、ね、囲碁も好きだしみたいな感じで、
うんうん、
あの視覚障害の方も囲碁好きな人結構おられると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、囲碁普及協会もありますもんね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、奥野さん囲碁やったことある？
ないんですよ。でも私以前に林田さんに、
うん、
囲碁ってこういう風にやるんだよって、
あ、そうそうそうそう、
はい、手ほどきを受けたことがあります。
結構ね面白い、うん、あのうちのサービスフロアでもね、うん、販売してるんだけど、囲碁、うん、ってその9路盤と13路盤と19路盤ってあるんですよね、
はい、
で19路盤って言ったらもう結構あの19本あの線があるっていうところになるんで、うん、はい、視覚障害の方は割と9路盤っていうね、ミニ囲碁とも言ったりもするんですけど、はい、それでやってる方多いです、うん、松本さんちょっと触ってみる。今囲碁盤持ってきたの、はい、これ9路盤、うん、で、
うんうん、
ちょっと網目みたいに浮き出てて、
は
い、
そうですね、で、うんうん、今の囲碁盤を触る と、この縦横の格子状になってるところが 凸で、線が浮き出ていて、でその線のところの下に碁石があるんですけど、碁、ね、石がこの交差するところにつけられるように、置けるようになっていて、で抜けないですね。
抜けない。
で、うんうん、白と黒があると思うんですが、うん、この白黒はどうやって、
この白、そうそうそうそう、
凸が出てますね。
う
ん、
そうそう、凸が出てる方が黒。うん、
黒、
うん。
黒が突起がある。うん、で白はツルツル。
そうそうそうそう。はい、
うん、
でこれね、奥野さんにもちょっと渡してみようと思うんですけど、これ、例えば触っても、うん、あの碁石が動かないようになっているので、で視覚障害者の方同士が囲碁を打ったりする時も、今ここに打ったよっていう風なのを読み上げて、で確認をして自分の碁石を打つっていう風な感じになります。
うん、
で、あの9路盤なんで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 の横軸と縦軸も 1,2,3,4,5,6,7,8,9 とあります。
うん、
で基本的には横軸を読んで縦軸読むんですよ。
うん、
で横軸は、まあ、あの表記で言うと三要数字というかアラビア数字というか、うん、あのその数字と、で縦は、漢数字になるんで、だから、横軸の3の4とかやったら横の3本目の下に降りていって、4本目のその交差しているところですよっていう風なことが分かるようになっていますんで、
うん、
本当にね、あの触って今自分が、まあ、囲碁って陣取り合戦みたいなもんなんで、で、石を囲むとその石を取って自分の陣地を広げていくっていう風な感じになるんで、結構ね面白い。
これは取った時に白が黒を囲んだら、その黒を石を取れるわけですね。 取ったところに白い石を置くんですか？
うん、置いてもいいし、その置いたところが自分の陣地になります。
うん、
うん
う
ん、
もう置かなくても囲まれたところだから、うん、そこはもう自分の陣地ってなってるから、そこは無視して他の方策
に進む
戦略を立てて、違うところをもっと広げようとしていけると。そうそうそうそう、
自分の陣地をこう広げていってっていう風な感じになりますんで、うん、こういつ攻めるか守るかっていう風なのの攻め合いをするっていうのが囲碁の面白いところで、9路盤だと意外とこう10分15分ぐらいで一試合終わったりもするので。
あ、そうですか。
うん、結構コンパクトにあの遊べます。でこれネット同士でも遊べたりもするので。
あ、なるほど。
うん、結構面白いかなっていうふうに思います。
確かにネットの囲碁で言うと、うん、最近もう数週間前ですけど 3D 囲碁というアプリが iPhone で、うん、視覚障害の方も使えるようになったというような情報は聞いたんですけれども、うん、問い合わせもいただいたんですが、どうやって使うんだろうねという。
あ、
ボイスオーバーには対応しているそうです。
え、じゃあポンポンポンとこうなんか9路盤みたいなところをなぞっていくのかな。
なんでしょうか。イギリスで開発されたというようなことを聞いたような。
チェスみたいな。あれ、
いや囲碁です。
あ、囲碁なんですね。
はい、
あ、へえ、
うん、使えていないんですが、はい、そういう情報もありました。そのぐらい、ね、見えない見えにくい方が囲碁に関心ある人多いですよね。
うんうんうん、なので、サービスフロアでも立体囲碁愛碁2っていう名称で販売をしてるんですけど、碁石付きだと3,400円で、うん、碁石がなしだと2150円で販売してますんで。
今の見せていただいた分ですかね。
うん、そうですそうです。
これなんかあの板が、うん、あの木調っていうのかな、木でできてて、
はい、
なんかすごく触りやすいし、あの、うん、手に優しいし、
そうそうそうそう、
うん、で碁石もなんか軽いしね、うん、あのつけやすくこう刻みができてたりするので、うん、いいですよね。
ちょっとね興味のある方はね、うんうん、ぜひちょっと体験してもらってもいいし、うんうん、囲碁のその大会とかそういったサークルも地域であったりもすると思いますので、うん、ぜひねちょっと興味のある方は。
いいですよね。この囲碁盤を使うと、うん、見えない方同士じゃなくて、見える人見えない人関係なく、うん、みんなで戦える、うん、勝負できるっていうのがあるので、
う
ん、ぜひね、
う
ん、ご家族とかでもしていただいてもいいでしょうし、
きっと面白いと思います。うん、はい、ということでそんな3人で、今回も行います。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。 ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名リンクス株式会社、医療法人青洲会今福鶴見未来眼科皮膚科クリニック、福村眼科、元堀木工房、プレイワークス株式会社。
では奥野さん、お便りお願いします。
はい、ラジオネーム水曜日担当の T さんです。いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。話題にしてほしい内容はスケジュール管理の特集をしてほしいです。今はパソコンの楽々予定帳を数十年前からずっと使っています。ただ iPhone に連携していないので出先だと確認することができません。私たちで使いやすいスケジュール管理ができるアプリやパソコンのソフトなどを教えてもらえるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、
これはね、あの生活の中でやっぱり大事かなというふうに思うんですけど、ね、ちなみに松本さんはどうやってスケジュール管理してますか？
はい、今は iPhone で、カレンダーアプリを使っています。うんうんうん、でこのカレンダーアプリを Google アカウントと連携しているので、基本は Google カレンダーを使っているような、形になっているんでしょうね。うん、はい、
はいはい
はい。
ちなみに奥野さんは？
あ、私はあの2つやり方があって、うん、1つはあの iPhone の今松本さんがおっしゃったみたいにカレンダーアプリを使って入れているのと、うん、あとはあの仕事関係だとあの展示でメモ帳みたいなものにあの書き込んでいってます。
うんうん、ね、奥野さん会議とかしてる時に、うん、あの鉛筆でパパパパパって打ったりしてるのは、
ね、タタタタって打ってますよね。
予定表とかを入れたりしてるんですか？
あ、そうですね、あれで書いてメモ帳に、う
ん、はい、スケジュールとかあの
入れてってます。
納期とかを書いたりとか、うん、そういう風なことですかね。はい、
そうですね、うん、すぐパッと開けるようにしてあります。うんうん、
それは出先でもプライベートでも仕事の時だけしかしてない、してない？それとも、
そうですね、あの展示の方は仕事だけですね。
はいはいはい、
プライベートの方はカレンダーアプリですかね。
うんうんうん、あのニポラチャンネルでもあの以前カレンダーの
やりましたね。
はい、あのカレンダーのスケジュール管理についての、はい、投稿をしてますので、もし気になる方おられたら、はい、第47回の、うん、iPhone で簡単にスケジュール管理っていうので、カレンダーアプリの、使い方の説明してますので、うん、まあ、こちらもちょっと見ていただけたらと思うんですけど、聞いていただけたらと思うんですけど、うんうん、あの本当にね、うちの、 あのサービスフロアの職員にもどうやってスケジュール管理してるっていう風に聞いたら、みんなカレンダーでしてるっていう風なことが多かったんですよね。
うん、
で Google カレンダーと iPhone のカレンダーは多分別物だと思います。
別物ですね。うん、iPhone の独自のカレンダーは iCloud に保存される、形ですけど、 Google カレンダーに変えるには、設定アプリから入っていくと、デフォルトのカレンダーアプリを何にするか選べますので、そこを Google に変えると、はい、Google アカウント紐付けていれば Google カレンダーに連携ができます。
あ、なるほどなるほど。
はい、ということはその、うん、あ、ごめんなさい、 Google と連携していたら、うん、パソコン上でも確認ができるってことですか？
その Google カレンダーをパソコン上で見れば確認ももちろんできますし、あと、Google ホームなどのスマートスピーカー使ってる方だったら、同じ Google アカウントで Google ホーム、 Google ネスト使われてる人だったら、家に帰って Google に OK Google 何月何日の予定教えてと言えば、登録していればそれを言ってくれる。逆に、Google ホームに予定を追加していれば、うん、iPhone でも確認ができると。
はいはいはいはい。あの今回ね、そのスケジュール管理をその視覚障害の職員中心にちょっと聞いてみてたんですけど、はい、そのカレンダー使ってますっていう人は多かったんですけど、はい、その中にあのファミリーで共有してるっていうあの職員もいて、でそれはそのお互いがそのカレンダーを見合うことができるっていう風な、
うんうん、
そうするとあ、この人の予定って、あ、こんな予定になってるんだっていう風なのも見れたりするっていう風な こともできるんで、まあ、家族でそういったこともすると、うん、あ、なるほどねっていうふうにもちょっと思ったんですけどね、
う
ん
う
ん、
そっか、共有カレンダーのような設定ができるということですね、うんうんう
ん、なるほどなるほど、
うん、そうなんですよ、うん、それであの松本さん、このパソコンの楽々予定帳、はい、十数年前からずっと使っていますっていうことなんですけど、うちでも昔使ってたんですよね。
で現在でも取り扱いをしていないわけではないんですが、うん、iNet 株式会社というところが発売した、うん、スケジュール管理ソフトで楽々予定帳、そうですね、その当時最初の頃 Windows XP だったか Vista の頃だったか、
はい、古い、
その当時少し試して紹介できるようにしていたことはあったんですが、さすがに20年前どうやってたか覚えてないんですよね、うん、ただ、複雑な操作はなく PC トーカーにもしっかり対応していましたし、当時あった XP リーダーというソフトなどでも使えるようになっていましたので、うん、スクリーンリーダーに関係なく使えていたということで利用されていた方はいたと思いますし、今でも、この水曜日の T さん、利用されているということですが、確かに連携ができないのは不便ですよね、
うん、そうですよね、うん、やっぱこう出先で確認したいとかね、そういうふうなこともやっぱりこう iPhone とか使っておられるんだったら、うん、結構やっぱそういったカレンダーのアプリとかを使ってる人の方がやっぱり今多いのかなっていうふうな、
ね、そうですね、あとは、パソコンのメールソフト、標準のマイクロソフトのアウトルックの予定帳などで管理されている方もいるかもしれないですし、無料のソフトで言いますと、先日こちらにも出演していただいた両芸館の HP でソフトをたくさん、開発したものを提供してくださっている熊沢さんが開発したソフト、両芸館で検索できるんですが、スケさんジュールさんというスケジュール管理ソフトがあります、使ったことがないのでこの後実際使ってみようとは思いますが、もし、どういう風になってるか分かりませんが、きっと、音声スクリーンリーダーでも使いやすくできているはずですので、
これ一つのアプリなんですかね、スケさんジュールさんで、スケさんと分かれてるわけじゃないんですよね、
多分ね、スケジュールを、なんとなくこう読みやすくしたとかスケさん角さんから取ってるんじゃないかと思います、
なるほど、
ナイスなネーミングですね、
そうですね、
ちょっとワクワクする感じを受けますし、楽しそう、楽しくスケジュール管理ができそうという、気もします。
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名、株式会社あしらせ、株式会社システムギアビジョン、株式会社日本テレソフト、株式会社ハレルヤ、ババ村塾、
あとね、ブレイルメモの、あの展示ディスプレイの、はい、あれでもスケジュール管理をしてるっていう風な、
はいはい、そうですね、ブレールメモや、あとブレールセンスでもできますよね、
だからそれを持ち歩いてる方とかだったりすると、外でも確認ができたりしますよね、
そうですね、本当に電子手帳を持ち歩いてるという感覚でできますよね、
あのちなみに僕もあのスケジュール管理はカレンダーを使ってるんですけど、僕はね、Google カレンダー使ってるんですよ、で Google カレンダーを使ってて、ジェミニで僕は管理してるんです、ジェミニも Google ですよね、
できますね、
でジェミニでカレンダーの予約を入れてとか言ったら、Google カレンダーにもうリンクしてるんで、そこに入れてくれて、でスケジュール管理ができるんですけど、ちょっとやってみてもいいですか、
はい、
いいですか、
はい、
僕自分の携帯電話持ってきてるんですけど、ちょっと入れますね、ボイスオーバーつけます。
はい。
ボイスオーバーオン、計算機、インスタグ、ジェミナイ。
これですよね。で、開きます。
ジェミナイ、サイドバー、ボタン。からの、ライブで話す、ボタン。ライブで、はい、字幕をオフにする、ボタン。
Google カレンダーで6月の予定を教えて。
探しに行って。
はい、6月の予定ですが、7日日曜日の日ラチャリティーコンサート、10日水曜日の行間セミナー1、11日木曜日の役職者会議、 14日日曜日のお茶の間通信、18日木曜日の職員全体会、19日金曜日のホットポットの例会、24日水曜日の乳幼児研究会総会があります。
すごい、
うん、乳幼児研究会の総会は何時から？
乳幼児研究会総会は6月24日水曜日の午後6時からの予定です。
カレンダーに予約を追加して。
どのような予約を追加しますか？件名と日時を教えてもらえますか？
6月2日12時から松本さんと奥野さんとお昼を食べに行く。
承知いたしました。6月2日12時から松本さん、奥野さんとお昼を食べに行く予約を追加しますね。この内容でよろしいですか？
はい、これで予約しといて。
予約を追加しました。他に何かお手伝いできることはありますか？
カレンダーの6月2日の予定を教えて。
6月2日の予定ですが、先ほど追加した松本さん、奥野さんとお昼を食べに行く予約が12時からあります、うん、他には現在登録されている予定はないようです。
はい、ありがとう。
すごい、先ほど追加したっていうところまで言ってくれて、
すごいな、
人が喋ってるような
感じですよ。
めちゃくちゃ相性いいですよね。
こんな感じでね、
今のジェミニは林田さんの秘書ですよね。
そうだからもうちょっと聞いたら、うん、今の予定はこうだよみたいな、こうこうこうの予定があるよ、で時間は何時だったかなっていう風なのを確認したりとか、
他にはありませんとかね。すごいな。
そうなので、こんな感じでね、もう話しながら予定を管理できたり、チェックしたりできるので、ちょっとこれはいいかなというふうに思います。
いいですね、うん、僕、うん、今までカレンダー予定追加するとき Siri を使ってたんですけど、うん、ジェミニに切り替えます。
はい、いや本当にね、なんかいい感じかなというふうに思いますので、うん、ぜひ、今回の水曜日担当の T さんもね、もしジェミニとかね、 Google カレンダーとかも使ったり、あと、iPhone にそもそも備わってるカレンダーのアプリとか、そういったので外出先とか出先でもちょっと管理していただいたらと思いますね。
番組へのお便りはメール、お手紙、ファックスで募集しています。ホームページの入力フォームからも簡単に送ることができます。件名、宛先にニポラジオのお便り係と明記して、次の内容をご記入の上お送りください。1、ラジオネーム、2、振り仮名、3、今聞きたいこと、知りたいこと、気になっていること、お悩み事など、4、住所、電話番号、本名。こちらは番組からのプレゼント発送の際に使用します。ご意見や感想も募集しています。番組でこんなこと取り上げてとお寄せください。電話 06-6441-0039、 ファックス 06-6441-1126、 メール、すべて小文字で enjoy@lighthouse.or.jp。 お便りが採用された方には番組特製エコバッグをプレゼントします。皆様からのお便りをお待ちしています。
最後になりますけど、うん、水曜日担当は何の担当されてたのか T さん気になるので、
そうですね、
もし次お会いすることがあったら教えてください、うん、
本当ですよね。水曜日担当、そうですよね、うん、水曜日なんかを担当してるので、
うんうん、何でしょう、うん、自宅で料理を担当してる、何でしょう、仕事で何かを担当してるとか、うん、はい、
またちょっとラジオをね、はい、聞いた時の感想も含めて、水曜日の担当は何ですよっていうのをもしお伝えできるようなことがあればね、
教えてい
ただきたいなというふうに思います。はい、まあ、今回もですね、ちょっとアプリを使ったりとか、まあ、またそれ以外のスケジュール管理どうするのっていうふうなのにお答えをさせていただいたんですけど、じゃあ奥野さん、ちょっと感想を聞きましょうか。
そうですね、やっぱり今はその いろんなところで自分の机だけじゃなくて出先であったりとかからも確認できるようにね、アプリとかも作られているし、あとやっぱ家族同士で確認ができるっていう、うん、共有ができるっていうことも、うん、あ、できるんだって初めて知ったので、うん、やっぱりすごいね、そういう便利なアプリを使ってスケジュール管理ができていったらすごく便利だなと思いました、
うん、松本さんは、
はい、今僕はパソコンと iPhone を連携するという意味では Google カレンダーを活用しています、今水曜日の T さん、メインをパソコンで使ってて出先でも iPhone でなんとか確認できればということですので、今日林田さんが紹介したジェミニなどを活用してみると、実際、パソコンと両方で連携できる可能性があるんじゃないかと、はい、感じました。
うん、はい、まあ、今回みたいにね仕事でもこうスケジュール管理をしてる方もやっぱりいらっしゃると思いますし、あとプライベートでもねどういった予定を入れるとか予定空いてるかなというふうなことでチェックできるものっていうのがいくつかありますよっていうふうなことを紹介していただいたんで、また活用していただけたらと思います。
そうですね、
はい、では次回の配信は7月1日を予定しています。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。